聖書を朗読いたします。列王記第二、10章28節から36節。このようにしてエフはバールをイスラエルから根絶やしにした。ただしエフはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の子牛に仕えることをやめようとはしなかった。主はエフに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行って行ったので、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につこう。しかしエフは心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである。すなわちヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、つまりアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデバシャンの地方を打ち破った。エフのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼のすべての功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エフは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子エホアハズが代わって王となった。エフがサマリアでイスラエルの王であった期間は28年であった。以上です。
ただいまから旧約聖書第二列王記10章28から36節までを通して、主は焼き尽くす日と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おめでとうございます。イースターの前に私たちはイエス様の十字架と救いが本当に素晴らしい恵みであることを今日深く覚えたいと思って、改めて、主のお苦しみの時ではありますが、私たちにとっては恵みであることを本当に感謝したいと思います。最近の聖書の通読、毎日聖書を読んでいく箇所というのは、王様の名前が次々と出てきて、それも北と南の王国の王様が出てきて、そんな中で、本当に今日の箇所も大変厳しい内容のことが書いてあります。で、私たちはそれをどのように受け止めていくのかということをご一緒に味わいたいと願っております。今日は表題のように、主は焼き尽くす日、聖書の修法の中にも今週の御言葉として、ヘブル書の12章の終わりの言葉を記しました。今日は列王記の第1、第2の10章を中心に学びますけれども、最後はヘブル人への手紙で新約聖書で終わりたいと願っています。前に地図を出しています。この列王記を背景にするしているの、まあ、いろんな地域が出てきます。今の ISイスラムステートの出てくるシリアというあたりもこの今日の聖書のステージですね、場所です。ずっと上の方に アッセリアというのがあります。あ、ごめんなさい、アッセリアがあります。こちらはバビロン、
エジプトもあります。幅広い中で現在と重なる地図です。今の本当にイスラム帝国を願っているような、まあ、恐ろしいテロ集団が国を帝国を国境をまたいで立て上げようとする中で、まあ、今日の聖書の箇所、この時代の背景と重なるものがあります、まあ、そういう中で、まず今日は全体的な流れについて背景をご一緒に見ておきたいと思っています。お手元の手法、説教用紙の裏側に王たちと預言者たちという表を載せました。ずっと見ているところはですね、旧約聖書のサムエル記の第1と第2、それから列王記の第1と今第2、この後歴代史の第1、第2と見ていきます。それから後に続くこの預言書もまた、実は預言者たちの言葉も同じ時代背景の中で語られているんです。でそれを少し整理する意味でこの表を、聖書に挟んで時々、ああここはどこかな、どのあたりになるのかなということを参考にしていただければと思って出しました、一番上に年代があって1040年 BC 紀元前1040年頃、預言者サムエルが活躍しました。油注ぎをサムエルから受けてサウル王、初代の王様、続いて羊飼いの若者ダビデが王になり、三代目はその子ソロモン、まあ、ここにもいろんな物語がありました。四代目レハブアムの時に彼が大変賢くない人で、結局ヤロブアムという将軍に、加担する十部族が分離独立しました。前の地図を見ていただくと、少しピンクが上がったところが北ヤロブアムによるイスラエル王国です。北王国。そして少し青みがかったところが南ユダ王国で、二部族からなっています。イスラエル王国の王様、もう一度目を止めて、図表に目を止めて、お手元の図表に目を止めていただくと、ヤロブアムの時代、四代目にアハブ王という王様がとんでもない悪い王様だったということで、妃に迎えたイゼベルがシドンの方からやってきました。
上のこの辺りですね。
シドンから迎えたイゼベルが偶像を持ち込みました。バール神を持ち込みました。夫婦でイスラエルの国の誠の神様に国の人を背かせました。その頃真ん中にある預言者エリアがあのカルメル山上で、対決したのはこの頃でした。預言者のことを言えばエリアからエリシャへとバトンタッチがされていきます。この間南ユダ王国はアサ王とかヨシャパテ王とか比較的 神の律法に忠実な王様が出てきました。北のアハブ王の次ヨラムとあり、南もヨシャパテの次がヨラムで、同じ名前の人が北と南にほぼ同じ時代に重なって王様になっています。これは8章の25節とか29節に2人の名が同時並列されている箇所があります。8章の25節29節、このあたりメモっといていただいたらと思います。右へ図法を見ていきますと、下の段、上の段の右側が下の段の左側に続きます。あるいは左の下の左側が右上に続きます。北イスラエル王国はヤロブアム2世の時代を迎え、経済的には大変繁栄するんです。しかし722年、北イスラエルは南アスリア帝国によって滅ぼされます。前の地図、上の前の地図を見ていただくと、北からアスリアによって滅ぼされ、イスラエル10部族は連れ去られ、そのまま行方が分からなくなります。バビロンに連れ去られたユダ王国は戻りますけども、失われた10の部族を探し続けてきました。今も探し続けています。世界の各地に散らばっている、シルクロードを通って中国大陸、朝鮮半島、日本に来ているのではないかと。このことを、まあ、いろんなことで歴史の中に旧約聖書の出来事が日本の過去の歴史の中に痕跡を残していると、まあ、そういうことを神社、神道ですね、仏教にすらその影響があるということを折り触れてお話をしております。断定はしませんが、本当に私たちの国は聖書と似通って、文化と似通ったことをしているんですね。さて、この図の下側を見ていくと、北王国は紀元前722年に滅びましたが、下のユダ王国、南王国は587年にバビロンによって滅びます。70年後にその上にある預言者エレミアの預言の通りに、彼らは70年後に回復します。こういうことを見ながら、イザヤやエレミアたちはじめ預言者たちの活躍がこの後も続いていくことを思いながら、の聖書の背景とそれぞれの箇所を味わっていただきたいと思います。ちなみに私たちの国日本は、この今日主人一番多く出てくる北イスラエル王国エフの時代、預言者エリシャの時代に日本はどんな時代だったか、縄文時代です。さて、まあそんな中で、背景を申し上げました。もう少し前置き的に状況をお伝えしたいと思います。それが九章です。九章の一節、預言者エリシャは預言者の共柄の一人を呼んでいった。腰に帯を引き締め、手にこの油の壺を持って してラモテギルアデに行きなさい。ヨラム王は病気療養中、将軍エフーがイスラエル軍を率いて代わりに戦っていました。エフーは他の将校たちと一緒にラモテギリアデで作戦会議を開いているときに、預言者エリアが若い預言者を送ります。要件は将軍エフーに油を注いで王に任命しろというんです。そしてまさに何事が起こったかと思ったけど、実は神様が預言者を通してエフを王として立てました。実は何のためかというと、アハブ王の罪深いその業績、その圧政的な政治の悪影響のために、苦しんだ国を憐れみ、アハブに報いを与え、裁きを与えるために道具としてエフを立てたのです。これもメモだけでいいと思います。歴代史の第2の22章というところにこうあります。エフは主がアハブの家を立ち滅ぼすために油を注がれたものである。このことは実はエリシャの前の預言者エリアが先に預言していたんです。これは今第二列王記ですが、前の第一列王記に19章でそのことを述べています。あなたは主君アハブの家を打ち滅ぼさなければならないとエフに向かって、それによって私は私のしもべである預言者たちの血とすべてのしもべたちの血をイゼベルに報いる。イゼベルというのはアハブ王の女王で、異教の国シドンの王の娘でした。アハブに嫁ぐときに自分の里のシドンの国のバール神を持ち込んだ。聖書の作り主の誠の神ヤウェの神を軽んじて、イスラエルの国に偶像崇拝、バール礼拝をもたらし、国民を神に背かせる霊的な迷いの中に、惑いの中に誘い込んだんです。もうこれ以上ないという悪い女で、しかも権力者のお妃です。しかし預言者たちの言葉のように、形勢不利と見て、やがて自分の時代が終わり、神の裁きが近づいているということを予感したのでしょう。九章の三十節を見てください。今日は十章ですが、九章の三十節まで飛びますと、エフがイスラエルに来たとき、もう王になっていました。イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り、神を言い直し窓から見下ろしていた。イゼベルという人の、先の話をしていますが、目の縁を塗りというのは眼黒でしょうかね。眼黒の人はかっこいい思ってしてるんですが、聖書のこの時代の文化でいうと、死に装束、死に化粧なんですね。目の縁を塗り、髪を結い直し。で、まあそんな時にエフがやってきて自分を責めに来ている。ちょっと絵を見ていただきましょう。階段の下に手を挙げているのがエフですね。で、前の王をクーデターでその地位を奪いましたよね。で、かつてそういうジムリという王様がいたので、主君殺しのジムリと上からその
嫌味を言ったわけです、イゼベルが。そうするとジムリがそこから突き落とせと言ったらですね、イゼベルに仕える宦官、まあ、去勢された王女に仕えている者たちが何人かが上2階から突き落とした。でその血は壁やそばにいる馬に跳ねかかったと記録されています。 F は近づいてイゼベルを踏みつけたと、この九章の33節に記されていますね。どうなったかというと、この後九章の終わりに前もって予告されていたように、死体は放置され侮辱されます。なんと犬が死体を食べて、頭蓋骨と足と手首のほかは何もなかったと、両足両手首、これがその二階の下で犬に食い荒らされて、わずかな遺骸しか残らなかった。これはかつて、エリアが予言していた通りなんですね。第一列王記の21章に、呪われた女はこのようになると言われていた、その通りになりました。指物権力を誇ったイゼベルもついに神の裁きを受けました。所詮どんな権力を持っていても、神様の手の中で言われた通り、このような激しい怒りを受けたということがわかります。まあ今日のテーマは、死は焼き尽くす日、神の裁きの激しさ、厳しさ、恐ろしさを私たちは味わうんですが、まさにイゼベルはそのような最後末路を遂げました。このような状況の中で今日の十章に入っていくわけです。よろしいでしょうか。第一番目の十章に入ってのことは、17節までをざっと見たいと思うんですけども、一節を読みます。アハブには、アハブ王ですね、サマリアに70人の子供があった。エフは手紙を書いてサマリアに送り、イズベールの司たちや長老たち及びアハブの子の養育係たちにこう伝えた。この手紙が届いたら、あなた方のところにあなた方の主君の子供たちがおり、戦車も馬も城壁のある町も武器もあなた方のところにあるのだから、すぐあなた方の主君の子供の中から最も優れた正しい人物を選んで、その父の王座に着かせ、あなた方の主君の家のために戦える。こうは聞いたけど、その通りしていいかどうか考えているときですね。七節を見てください。その手紙が彼らに届く。六節。そこで F は再び彼らに手紙を書いてこう言った。もしあなた方が私に味方し、私の命令に従うのなら、あなた方の主君の子供たちの首を取り、明日の今頃、イズレールの私のもとに持ってこい。まあそうなったんです。70人のそばめたちにも次々産ませている70人、アハブ王はたくさんの子供を持っていましたけど、全部切り殺されます。彼らを養育していた者は F、 新しい王様を恐れて先の王アハブの子供を殺します。そしてカゴに入れてエフのもとに届けました。八節を見ますと、使者が来て彼らは王の子供たちの首を持って参りましたとエフに報告した。すると彼はそれを二つに分けて積み重ね、朝まで門の入り口に置いておけと。 まあ、首をですね、70個の首を二山にして、庭に、門の入り口に晒させたんですね。本当に恐ろしいことをしました。昨年の大河ドラマで、信長に背いた荒木一族、荒木村氏が逃げた後、城に残った女子供たちを全部殺しましたね。外国の話だけっていうんじゃなくて、戦争で、勝者が敗者に何をするかっていうことをね、三木城で、三木一族は全員自害をしますね。それは秀吉がもしそうすれば残りのものは全部助けるということで、恩情あることという、そういうことだと言われています。まあ、いろんな場面場面がありますけども、外国のことだけではなくて、私たちの国でも血で血を洗うことは歴史の中に数限りなくあります。まあ、こうしてアハブの家は断絶したわけです。それだけではなくてですね、まあ、その後の、さらにその、に関わる者たちが、42人が殺されていくということも、この後、記されています。何にしろ、この、バール神というのはね、農耕の神様なんです。農業が豊かに、まあ、産物を生むために、バールという神を拝む。太陽神でもあったり、金の子牛というのがあったり、まあ、労働力を神にするとか、生殖を神とするというところもあります。まあ、どちらにしろ、のエフーはそのような偶像崇拝をする国にさせたアハブとその一族を、キサキ、イゼベルと共に徹底的に殲滅したわけです。ある意味で、エフーによる宗教改革だと言えますけども、しかし、やりすぎだということも一面ではあります。さて、このことはですね、18節から28節へと話題が進んで、アハブ一族だけではなく、アハブにそそのかされて、バールを信じたイスラエルの人々、まあ、バールの預言者たち、バール宗教の預言者たちや、その信者たちが、エフーに呼びかけられて一箇所に集まります。大きな清めの大祭をする、大きな祭りをするというので、しかも18節には、あのアハブよりは、アハブは少ししかバールに使えなかった。わしは違うぞ。大いにバールに使えるつもりだ。一緒に清めの祭りをしようじゃないかと言って呼びかけるんです。それを聞いたバール信仰の預言者たちや信者たちは、今度のエフー様はもっと自分たちの宗教を大事にしてくれると言って喜んで集まったんです。それは実は策略でした。まあ、結果的にこのお前たちの中に集まった人の中にイスラエルのあの古臭い神を信じている者はいないか、いたら見つけ出せと言ったんですが、結局いないで、いないことを確かめた上での80人のバール神、あの
バール信仰者たちを裁くために用意した近衛兵や兵士たちで、これを皆殺しにしました。結果、バールの宗教のこの本尊と言われるようなものや神殿をぶち壊して、後を公衆便所にしたという、これが10章の27節です。徹底的にやり返したわけです。エフーという王様は大変熱心にこれをやったと言うんですけど、神様に対して忠実に熱心にやったというだけではなくて、やっぱり自分のこう人間性とか野心とか自分の思いを遂げるという点では、神様の御心よりも結局自己中心的でした。まあけれども、一応神様の命じられたアハブの王とバール宗教を根絶するという点では、神様のお褒めの言葉をいただいているんです。10章30節、主はエフに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は四代目までイスラエルの王座に就こうと。ところがここで問題があります。31節しかしという言葉、もう一つ29節のただしという言葉、同じ言葉なんですが、二つのしかしはですね、29節を見ると、ただし、ただしの前に28節、このようにしてエフはバールをイスラエルから根絶やしにした。これは良かったんです。問題がただし、しかしなんです。エフは、王のエフはイスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにある金の格子に仕えることをやめようとはしなかった。ヤロブアムの罪とか、ヤロブアムの道とか言われるのは、偶像崇拝を犯した北王国の初代のヤロブ王の足跡を言ってるんですね。神様の命令に熱心であるように見えたけど、神様を軽んじて別の偶像を拝んでいたんです。31節。しかし、エフは、心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけず、心がけずです。イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。アハブとは違う意味の偶像崇拝をしたんです。まあ、こういう点では神様の御心よりは自分の考えに従った人間的な肉的な熱心さを持っていた王だとわかります。神様の御言葉を完全に守り行うというのが本当の服従です。しかし、エフは神様の御心よりも自分の思いでやったんです。だから、あのアハブとバール宗教者たちを裁く時にやりすぎをやったようですね。まあ、開きませんが、預言者ホセアの書、ホセア書の1章4節にこうあります。しばらくして私はエズレルの血のためにエフーの家を罰し、イスラエルの家の国を滅ぼす。結局アハブ王と一族を滅ぼすために用いられたエフーがやりすぎた。それも預言者ホセアによってその家も罰すると言われている。その預言通りになりました。 その結果どうなっていったかというと、10章32節に、その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである。政治の状況の国際情勢の背後に、イスラエルの場合は神に背いた結果、領土が削られた。国力が落ちた。と言われているのです。さて、今日の今までの箇所を読んで、最後のことを短く申し上げて終わりたいと思います。新約聖書のヘブル人への手紙を見ていただきたいと思います。後ろのページの442ページ、後ろにも新しいページがあって、上に第3版442ページというのがあって、ヘブル、ユダヤ民族をヘブル人とも言いますが、その各地に散らばったユダヤ人のクリスチャンに書き送られた手紙ですね。で、ここにこうあります。29節、私たちの神は焼き尽くす火です。ここまでやるんかっていうことの中で、実は私たちは本当にこの罪に対して神様は徹底的に焼き尽くす火の裁きをされるお方だということを新約聖書の中でも確認するんです。よくよく旧約聖書で言われる神様は大変厳しいけど、新約聖書の神様は愛の神だと言うんですが、そうではなくって、新約聖書の中で私たちの神は焼き尽くす火です。私たちはね、このような神に対する背きの罪を神様が裁かれるということを見るとき、厳しすぎるんじゃないかと思うんですが、それは私たちが罪を一言のように思い、自分はそんなに罪を犯してないと思っている。私たちも一緒なん。神様の目から見たら善良な市民と見える人も、本質的には神よりも己を神とする、第一にする、己の欲を第一とする人間で、人間中心なんだ。だから神様がどうしてそんなに厳しいのかっていうのをピンとこないんです。でも本当に恐ろしい罪を犯す人々と、私たちは本質的に神の前に罪を宿している人間。ただ私たちはその罪をイエス、罪なき神の御子イエス・キリストの十字架の上で、代わりに神がイエス・キリストを罰せられた。我が神は神、どうして私をお見せになったんですかという、あの呪いの木で叫ばれたイエスは、私たちが本来受けるべき裁きを受けてくださった。ちょっと聖書を出しました。新約聖書のローマ人への手紙のここに11章に、見てごらんなさいと。注目しなさい。神の慈しみと厳しさ。神様のご性質は慈しみ。神は愛なり。神様は愛なるお方だ。その通りです。私たちはそれが大好きです。でも一方、厳しさを見落としちゃいけないと言ってるんです。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。イエス様を信じ、十字架のイエス様を信じている者は神の慈しみを受けているんです。これがクリスチャンの特権です。何か立派なことをしたというんではない。ただただ神の憐れみにすがっただけです。でもイエス・キリストから離れたら、もしキリストを無視すれば、あなたも切り落とされる。ここでは神様の慈愛と瞬間を見なさい。 焼き尽くす炎の面を忘れるなって言うんです。イエス様の言葉です。例えで、それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。永遠の地獄、ゲヘナと呼ばれるところに、なんで愛なる神様がそんな地獄を作ったのか。悪魔を滅ぼすためです。救い主のイエス様よりも悪魔がいいと言ってついていくものは、悪魔と一緒に自分で進んで地獄行きなんです。焼き尽くす火であるお方を私たちは崇めなければなりません。12章の28節、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、つまり天国行きを保証されていくから感謝しようではありませんか。私たちはイエスを救い主と信じている人です。受け取った救いを私のためですと信じる人は感謝し、慎みと恐れをもって神に喜ばれるように奉仕することができる。イエス様を信じるだけで救われて天国に行きになった、もう自分何をしてもいいんだ、好き勝手、そうではない。罪を許されたら神様に仕え、人々に仕え、慎みと恐れをもって感謝をもって生きなければならない。クリスチャン、そうなってるでしょうか。クリスチャンでない人とちっとも変わらない。人格が清められていない。クリスチャンになっても罪が残っていますから、その罪を焼き尽くす火で清め続けていただかなきゃならない。だからクリスチャンになるというのは、冷たい清められた人じゃなくて、あったかい愛と感謝を持って神様に仕える人であるべきです。それが13章の一節から、兄弟愛を持っている際、クリスチャン同士お互いに愛し合うこと、二番目に旅人をもてなす、親切にすること、三つ目に牢につながれている人々、あるいは災害なんかで苦しんでいる人に手を差し伸べる、四つ目に結婚で清い結婚家庭生活を営みなさい、寝床を汚すなと純潔を言ってる。五番目に金銭を愛するな、金が大事ではない、互いにもう今持っているもので満足しなさい。この辺で私たちも本当に清い生き方、神様に呼ばれる、喜ばれる生き方をしていくように、人格が整えられ、語る言葉、思う思いが、人に対する愛が本当に変えられていって、さすがクリスチャンと言われる歩みをしていきたいと願わされます。それが十字架のイエス様の救いのご目的です。お祈りしましょう。天のお父様、焼き尽くす日、イエス様が私たちの中に残る罪を十字架の血潮で洗い、また聖霊の火をもって清め続けてくださいますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。